龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
江崎知事、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私は実は稲はいわゆる専門なんですけども、果樹とか畜産とか、そういう野菜とか、そういうものも岐阜県はすごくいいものがたくさんあるんですけども、日本農業省の対象に飛騨租菜組合が選ばれまして、これはすごいことですよね。
そうですね、素晴らしいと思います。本当に今気候がですね、どんどん温暖化している中で、また作られる方の努力も大変だと思うんですけど、そんな中で、ね、租菜組合さんがね、賞を取られたというのは本当に県としても嬉しいですし、これから子どもたちにとって本当に美味しい、安全なものを提供できるっていうのは本当にすごいことですし、特に農業分野の方の自信につながりますよね。
聞いたところですと、そのトマトの品種を変えて、そして実態に合うように、高温化ですね、対策を立てたりとか、そんなことを努力されて、今回の運びになったというふうに聞いてますけども、やっぱりそういう消費者目線といいますか、市場がどうなってるかということをターゲットにっていうような、野菜についてもそういうことなんでしょうね。
そうですね、これは一般論がしちゃいけないと思うんですけど、この方向がいいとなるとみんなその方向に行ってしまうんですよね。例えば農業はこれまで効率化、大規模化しなければいけない、例えばこういう肥料を使わなければいけないということで、研究の余地がなくなってしまうというんですか、であとはとにかく収量を増やせということなんですけど、今人口減少と言われている中でですね、昔のように戦後復興期のようにたくさん作ることが良かったという時代から、本当にいいものを届ける、そのための研究開発というかですね、何を目指して、その農業畜産業をやっていくのかっていうのはすごく大事なタイミングにしてるかなというふうに思います。
なるほど。
で、今日は一つ武器を持ってきたんです。
何ですか、知事。
よいしょ。
これなんか霧の箱に入った、
何でしょう。そうなんです。これはですね、ちょっと値段言っていきますけど、1個5万円のイチゴです。
すごい、
1個5万円。
これラジオなんで香りが届かないのですけど、
失礼します、子供の握り拳ぐらい
ですね。
うわー、すごい香りです。もう
このスタジオの中にはすごい、
もうなんかすでにスタジオ中に充満するぐらい、これ。
そうなんです、
形ももう
綺麗でしょ。
綺麗で艶があって、
実は先ほど県庁に届いたばっかりなんですけど、
そうですか、
お持ちしたんですが、どうしてもイチゴというとですね、糖度の勝負になると、甘いことばっかり、私も最近気になってるんですけど、糖度だけが評価になってしまうと、甘いんだけどあと水っぽいとかですね、でこれが素晴らしいのは香りだけではなくて、そのもちろん甘いんですけど、その白い部分に味がある。これがある人によれば、キウイのようだというし、私今日食べたら桃のような、で後味があるイチゴってなかなかないじゃないですか。すっきりさっぱりで終わりなんですけど、これもいろんなその研究の、しかも種ではなくて育て方にものすごくそのノウハウがあって、でしかもご覧いただいて、これだけ大きくてもちゃんと三角形してるでしょ。
そうです、
これができることが実はすごいノウハウなんですよ。
素敵。
これならちょっとね、一生に一度は食べてみたいかなと思うようなですね、そういうワクワク感、
宝石のようなね、ヘタも美しくて、
そうですね、考えてますね、すごく、
綺麗な形。
これ羽島の方で、今度は暑いなら暑いなりにこういうものができて、これは美人姫というですね、そういう特大イチゴなんですけど、そうしたものもですね、 今日お作りになった方いらっしゃって、本当に13年かけてですね、やったその、集大成だとおっしゃってましたけど、まだまだこれは進化すると思いますけど、そういう楽しさが本当は農業にあるはずなんです。
なるほど。
そうですね、なかなかね、芸術品ですよね、これ。
もう明らかにちょっとラジオで光沢その他をお見せできないのは非常に残念なんですけども、はい、
でもね、やっぱり洋服だったら果てしなく高いブランドのものを身につける人もいるので、はいはい、食べ物だってね、はい、そういう付加価値のあるものがどんどん出てきたら、
そうですね、
そのために仕事頑張ろうとか、
そうですね、需要はあると思ありますからね、
ありますね。これだと今海外からもすごい問い合わせが来てるそうでありまして、
やっぱり、はい、そうなんですね、
はい、そういった価値のあるものがですね、農業の分野でも出せるんだということですね、はい、
う
ん、ただ言われた通りに言われた量を作って言われたお金もらって、あとは補助金で何とかしようということがあまりにもこれまで長く続いてきたがゆえにですね、本当に農業をやることの楽しさ、ワクワク感というものを農業自体が忘れてしまったんじゃないかと、はい、それを取り戻すには、今回の米騒動というかですね、はい、いろんな農畜産物のですね、新たな価値を考えるいいタイミングかなというふうに思います。
なるほどね。
で、総裁組合さんそれをですね、まさに実現されて、ね、はい、評価されたんだというふうに思いますね。
まあ、江崎知事はアグリパーク構想とか、はい、政策、その前の政策オリンピックとか、
はいはい、
そういう県民の声をやっぱり聞いて、うん、それを政策に反映させられるっていうね、そういう、思いがとても強いですね。
ありがとうございます。前回ですね、まさに現場にという話ありましたけど、よく現場に行って政策の、ね、課題を探すという人いるんですけど、私は違うと思っていて、うん、現場には課題だけじゃなくて答えもあるんですよ。大体話聞くと、いや江崎さん本当はねこうしたいんだよね、本当はねっていう思いがあるんですよね。でそれが実現できれば本当に宝石のような事業もできるし、いろいろワクワクするような農業、そして畜産業もそうだと思いますけど、本当に生き物を大事にする、 そうですね、それができた時にですね、未来は変わるかなと思ってます。
そうですね、はい、はい、私も県にだいぶ税金を納めれるように、うん、農業者の方ね、はい、頑張って
してますから
ね。たくさん税金を納めていただいてふるさと納税の大人気商品になってますので、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、今日も本当にいい話ありがとうございました。今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした。
はい、ありがとうございました。
岐阜県の農業の魅力を発信しよう。
代表判の龍の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。龍の瞳のホット甘酒がおすすめ。また龍の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の龍の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で龍の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで龍の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。龍の瞳寺小屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
毎週土曜夜8時半からはテイクオンプレゼンツ、山浦平野今田の馬から山浦久志です。
平野高弘です。
今田望です。
のんちゃん、どんな番組かあいうえお作文で馬からのうう
るさい山浦と
まま
あ美人な今田と
か
金持ち社長の平野が
ら
ラジオやってます。
ほぼ合ってます。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標6は安全な水とトイレを世界中に。水質改善のために汚染を減らしたり効率よく水を再利用したりすることが SDGs の目標です。 CBC ラジオ一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。